8月2日木曜日、時刻は2時となりました。ここからはパラダイスジャムの時間です。県央地域のイベント情報、皆さんからのメッセージ、リクエストどんどんご紹介していきます。毎週木曜日と金曜日の午後2時から3時30分までの1時間半、燕市交通公園内ラジオハートのスタジオから生放送でお送りしていきます。お相手は青柳優也です。よろしくお願いします。さあ、まあ雨も降らずにね、暑い日続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ何でもね、去年の熱中症で搬送された人が、もうすでに上回っていると、今年はね、ということなんでね、まあ、まあ日々気をつけていただきたいなと思いますけどね。まあ散々聞き飽きてると思うんで、まあこれ以上言いませんまあ今日もね、たくさんメッセージリクエストを寄せいただきたいと思います。まあ暑い日がね続いていると言いましたけども、まあ部屋ではね、クーラーとか、つけて、まあ、快適に過ごされていると思いますけど、車を乗るときとかね、皆さんどうでしょうかね。まあ乗った瞬間とかものすごい暑いですよね、うん。まああとクーラーってつけるじゃないですか、車でも、うん。まあその車のね、カーエアコンですけど、なんか強くつけてると、そのまあ燃費影響してくるんじゃないかとかね、思っちゃいますよね。まあ、改めてね、ちょっとこの、カーエアコンについてね、ちょっとご紹介したいなと思うんですけど、まあやっぱりね、この車の中のカーエアコン、まあ、快適な温度と、まあ、湿度を保ってくれるというだけじゃなくて、車の中をね、の空気をきれいにするっていうね、役割ももちろんあるんだそうですけども、やっぱり冷房って燃費に影響するのかというところですよね、問題はね。うん。まあ若干いつもよりクーラーつけてない時よりも、まあガソリンを入れる頻度がちょっと多くなったとかね、なんかちょっと減り早いなって思っちゃいますよね。実際に影響するんだそうですよ、うん。この冷房ですけど、コンプレッサーで、冷媒を圧縮するためにエンジンの動力を使用するために、燃費にかなり影響を及ぼすということです。まあつまりエンジンの余分な働きが多くなると、それによってガソリンの消費も多くなる、うん。まあ、一説によると、車の冷房をつけると燃費は 10% ほど下がるそうですよ。まあ、いつもねつけてない時から 10% ってなるとね、やっぱり、まあ燃費ちょっと悪いなとかね、ガソリンの減り早いなって思っちゃいますよね。まあ、もちろんね、まあ涼しくするためには、あの AC スイッチあるじゃないですか。まあ、これをオンにしないとね、もちろん冷房は効果ないんですけども、冬はね、これオフにしてても、まあ暖かい空気が出てくるので、暖房ということでね、冬場は、燃費本当にね関係ないというか、燃費は変わらないらしいんですけど、このね冷房に限っては燃費がね、普段よりも 10% ほど低下するということなんですよ。ちょっと 10% って大きいですよね。まあそんな中、設定温度を適正にすれば燃費への影響は最小限に抑えられるんだそうです。ちなみに車の冷房の温度は何度でしょうか、皆さんね。まあ、メッセージとしてそこをお寄せいただきたいなと思いますけど、まあ23度とか22度とか、うん。僕もちなみに、22度でつけてますね、うん。車のエアコンは22度なんですけど、日本の車だと25度が適正温度だそうです。そしてまあ外国のね、輸入車だと22度ということで、まあ適正温度が決まっているということなんですよ。まあ、なのでまあ僕みたいに、22度に、してるとか、23度にしてるとか、まあ、はたまた18度にしてるとか、そういう方は燃費がやっぱり落ちてくると。まあ、ということなんで、まあ25度にね、設定して、日本の車なら25度に設定して、外国の車なら22度に設定しておくと、その燃費もね 10% も下がらない。最小限に抑えられるということなんですね。まあ最初はね、ちょっと強くつけたりとかあるかと思いますけど、そこを気にしながらね、運転すると、まあより、まあ快適に、お財布の方も快適に、うん、ドライブが楽しめるのかなと思いますね。ということで、まあこれからねお盆とかねありますんで、まあ車でねお出かけされる方もねたくさんいらっしゃると思いますけど、まあその辺気をつけながらね、まあ素敵なカーライフもね送っていただきたいなと思いますけど、うん。まあ、あとね、その数字じゃなくて、まあ、何段階かにね分かれてる車とかもあったりしますもんね。まあ、そうなってくると、まあうん、まあ、20、25、まあ、30っていうメモリとかあったりしますけど、まあ、日本の車なら、まあ、ない車もあるか25度ぐらいが日本の車だと燃費いいらしいですよ、はい。ということでね、覚えていてください。 まあ、今日もね、たくさんメッセージリクエストをお寄せいただきたいなと思います。この後は1曲挟みまして、県央インフォメーションはですね、こちら取材に行ってきた模様、うちの高井さんが取材に行ってきてくれたということで、こちら音声としてねお届けしたいなと思います。まあ、先日三条の中心市街地拠点施設ツリーでですね、三条商業高校の生徒が、まあ、授業の一環プランニングということで、まあ、その授業がね行われたということなので、その模様をねお聞きいただきたいなと思います。そして3時からはシネマカフェ、イオンシネマ県央の最新映画情報をお届けします。今回もですね、もちろんイオンシネマ県央のスタッフに電話中継いたしましてご紹介いただこうと思いますけども、今回ご紹介する映画ミッションインポッシブルフォールアウトですね、こちらをイオンシネマ県央の高木さんと電話中継いたしましてご紹介いただこうと思っております。明日8月3日から公開ということでね、楽しみにされている方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。もちろん無料鑑賞ペアチケット、それにポップコーンの引き換え券もつけて抽選で1名様にプレゼントいたしますので、ご応募お待ちしております。メッセージリクエスト、そして映画チケットの宛先です。電話の方 0256-61-7680 0256-61-7680、 FAX の方は 0256-61-7688 61-7688、メールの方は小文字で info@heart768.com までお寄せください。待ってます。映画鑑賞券欲しいという方はラジオネームとお名前とお電話番号ね、忘れずに書いてお申し込みください。よろしくお願いします。それでは今日のオープニングナンバーです。バックナンバー高根の花子さん。時刻は2時12分です。お送りしていますパラダイスジャム。それでは県央インフォメーションということで、イベント、今回はですね、7月31日火曜日ですね、おととい、午後2時、三条市の中心市街地拠点施設ツリーで、三条商業高校の授業プランニングの一環として、生徒とツリーが一緒に開発したアイスバーガーというのを限定メニューとして提供することになりました。この時間はですね、メディア各社が集まる中発表会として行われた模様をお送りしたいと思います。もちろんアイスバーガー目当てに訪れたお客さんもたくさんいたということですね。早速その模様をインタビューを交えてお送りします。
こちら番号札となっております。はいはい、1番と2番お願いいたします。はい、お会計していたします。はい、一つで1000円ですね。ちょうどいただきます。はい、ありがとうございます。
お待たせいたしました。こちらストロベリーになります。
ありがとうございます。
写真撮ってもいいですか？
いいですよ。
ではちょっと待ってね。写真撮ろうね。
あ、すごい、かわいい。
上手だね。おいしそう。はい、どうぞ。
いただきます。
アイス溶けるよ。
いちごが8個。
一言感想聞いてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
ご近所の方ですか？
そうですね、ちょっと車で来るくらいですけども、今日は、はい、食べに来ました。
今日はバニラを食されてますけど、お味はいかがでしょうか？
とても美味しいですね。フルーツも冷たく凍ってるやつなのかな、酸味が効いてて甘い、アイスクリームととても合います。チョコレートソースもいいですね。そうですね、今日みたいに暑い日はいいんじゃないですか。
お味はいかがですか？
美味しいです。
もう手づかみでバクバク食べてますけれども、本当に美味しそうに食べてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
三条商業高校の3年生の
北澤亜美です
にお話を聞きたいと思います。こちらツリーさんとアイスバーガーの商品開発を今取り組んでいるということなんですが、これをやろうと思い立ったのは北澤さんでいいですか？
はい、セブンイレブンの甘いサンドイッチを見たときに、サンドイッチに甘いのがあればハンバーガーに甘いのがあってもいいなと思い、でそれで甘かったらアイスの方がいいかなと思ったので、ハンバーガーアイスを考えました。
そしたらちょうどこちらのツリーさんが、まあ、ハンバーガーも商品として売っているので、はい、ちょうどぴったりコンセプトがあったと。
はい、
ただまあ実際にいろいろレシピって言いますか、材料これだけ揃えてとかいうふうなことになると、また頭を悩ませる部分があったと思うんですが、苦労した点とかいかがですか？
苦労した点はいろんなスーパーの見てきて、 スーパーで商品の材料を買うんですが、どこが安いとかどこが高いとかがあって、友達と一緒にいろんなところを見たときに、ここの方が安いよとか、そういう情報を取り合って、同じもので一番安いものを使っています。
ということは、ね、いろんなそのプランを考えながらやってきたということになりますね、はい、
そうです。
実際作る時になったらどうですか、また大変な部分とか。
見た目で、今 SNS でインスタ映えですね、はい、そういうのがあって、できるだけインスタ映えするようにいろんな色を入れたり、生クリームを多めにしたり、ハンバーガーを大きくしたりとか、いろいろ考えました、
まあ、色合いとか見た目とかボリューム感とか、いろんな工夫がじゃあこの一つのアイスバーガーの品物に込められている、まさに心も込められている、アイスだけどホットな商品になっているということになりますね、
はい。
まあ、ゆくゆくはこちらツリーさんで商品化、定番メニュー化も検討中ということも聞いてるんですが、そんなことになったらどうですか。
それはすごく嬉しいですね
もしこれを食べてくださる方にメッセージなんかあれば。
今年1年の夏と秋しかしないので限定商品となっておりますので、ツリーさんや三条マルシェに食べに来ていただけると嬉しいと思っています。
3年生の北澤亜美さんです。
ありがとうございました。
三条市の中心市街地拠点施設ツリーで、三条商業高校の授業のプランニングの一環で生徒さんが開発したというアイスバーガー、こちらが今作られているわけですけども、大勢のマスコミも取材に来ています。三条商業高校の藤田先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プランニングっていう授業、これ具体的にはどういう授業なんでしょうか。
自分たちで企画を出して、企業さんと、コラボして、まあ、考えた商品を販売していくっていう授業になります。
何年ぐらい取り組んでるんですか。
もう5年以上になります。
どれぐらい作ってらっしゃるんですか。
毎年1クラスまたは2クラスでやってるので、まあ、その中で5つとか、はい、まあ、その年によって数が違うので、はい、今年は2クラスなのでもう結構な数の商品を作ってます。
そのうちの1つがこのアイスバーガーであると。
そうですね。
これ生徒は何人ぐらいでこう、まあ、開発っていうかアイデアを出し合ってやってたんでしょうか。
企画書を出すのは、全ての生徒に出させました。でその中でお店の方に、まあ、チェックしていただいて、採用されたのが、まあ、何個かという形になってます。
ツリーとの、まあ、コンセプトに合うものをっていうふうなところもあるんですか。
そうですね。ツリーさんの場合は、ハンバーガーというお題が出てましたので、そのお題に合ったものをツリーさんが選んでいただいて、その一つがこのアイスバーガーになります。
もう私が来た時はですね、もう一生懸命作ってる最中で、今ようやっとできたものが目の前にあるんですが、もう味の方もこの見栄え出来栄えも先生はもう保証付き折り紙付きというふうに言っていいんでしょうか。
そうですね。お客様に出すものなので、まあ恥ずかしくないものと思って、まあ、私よりもトゥリーさんの方が一生懸命取り組んでくださいましたので、何回か、打ち合わせをして今の形が出来上がっていると思います。
こういったの取り組みは、じゃあ他のお店でもいろいろコラボしてやってるというふうに考えればいいんですか。
そうですね、他のお店、あともう3社あるんですけども、その3つのお店と、同じように企画して、商品作ってると思います。我々としては、この商品は文化祭と三条マルシェの方に出すつもりではいますので、
ひょっとするとこの生徒さんからもそういったこういうパティシエといいますかね、こういう商売関係へ行く子どもたちも出てくる感じしますよね。
そういう子が出てくれれば本当にありがたいですね。
次年度に向けた何かこう抱負みたいなものは先生の方からはあるでしょうか。
いや、毎年取り組んでますので、この考えている商品だんだんだんだん同じようなものにやっぱりならないように、生徒たちに新しいもの新しいものっていう、企画を立てていってもらって、まあ、それが三条市内にどれだけ根付いてくれるかなというふうに考えてます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。この時間は7月31日火曜日、 午後2時、三条市の中心市街地拠点施設ツリーで行われた三条商業高校の生徒とツリーがコラボした商品開発の発表会の模様を、お送りしました。なおこの商品8月1日から、昨日からですね、600円で三条市の中心市街地拠点施設ツリーで販売中です。商品がなくなり次第終了となりますのでお早めにね、味わってみてはいかがでしょうか。暑い中ねぜひ召し上がってください。また10月7日ですね、日曜日一ノ木戸商店街の三条マルシェでも、ね、インタビューの中でも言っていましたけども、この10月7日日曜日の、三条マルシェでも三条商業高校の生徒が出店そして販売するということですんでね、ぜひぜひ足を運んでこのアイスバーガー召し上がってみてください。お願いします。ということでね、この時間検温インフォメーションをお届けしました。ではリクエスト曲、こちらはトントンバーヤさんからねいただきました、西田幸子コーヒールンバ、こちらねお届けします。時刻は2時まもなく25分になろうとしています。お送りしていますパラダイスジャンベ、先ほどリクエスト曲トントンバーヤさんからのリクエスト曲でしたね、西田幸子コーヒールンバでした。ではメッセージご紹介していきます。トントンバイさんですね、小指ヤギヤギの青ヤギくんことヤギちゃん、夏祭り民謡流し花火大会、最後は町を挙げてのマルシェ、そうですね、いや夏本番ですね、ロイヤルホテルのじゃんけん大会、ヤギちゃんトントンバーヤに代わって優勝してほしいです。優勝して自転車を当ててもらえたら嬉しいです。いやって言われてもね、じゃんけん大会運でしかないですからね、うん、いや僕もそんなじゃんけんって言われたら強いか弱いかって言われたら弱いんじゃないですか。まあでもじゃんけんなんで強いも弱いもないと思いますけどね、どうでしょうね。いやでもダメなんじゃないですか変わってってね、トントンバーヤはじゃんけんには弱いのです。あーそうなんですね、弱そうですもんね。お願いしますギョロピック、でもそれはいけないので諦めます。あそうですか。自分で、ね、頼んでてすぐ諦めてますけど、はい、通信映画チケットお願いしますということでね、トントンバーヤさんからねいただきました。じゃんけんか、でもじゃんけん強いっていう人にほらすぐ勝っちゃったりっていうありますもんね、弱いって言いつつ。運です。皆さんどうですか、ちょっとじゃんけんしてみます。ラジオ通してなんでねどうなのか分かんないですけど、最初はグーじゃんけんぽい。おスタジオ前ではねパー出した人がいたんで僕チョキ出しましたから勝ちましたけど、まあそれもね運ですからね、まあ、よくわかんないな、ラジオを通してのじゃんけんって何やってんだって話ですよね。そうでもないかわかんないですけど、でも僕の経験上でもよくそのままね最初はグーじゃんけんぽいでグー出す人って多くないですかって僕思うので、パー出すと勝てたりっていう経験は何回かありましたけど、まあでもそうですね、本当に動体視力がいいスポーツ選手とかだったら、イチロー選手とかだったら、その相手のね出す瞬間グーだったら、まあこのままね開かないですから、まあパー出しゃいいし一瞬で見極めなきゃいけないのかな、無理か、うん、まあトントンさんにはね頑張ってくださいとだけ言っておきます。はい運がいいといいですね。じゃあ続いてトシティンさん、おやぎこんにちは。はいこんにちは、今日はユーストリームに不具合があって、配信なしでしょうか。不具合じゃなくてですね、ユーストなしになったんですよ8月からね、はい申し訳ないですけども、まあということなんで、まあ、今ねここで言ったとしてもちょっとね、まあ、電波が届かないところにいてユーストリームで見ていた方にはね申し訳ないんですけども、ちょっとこれも伝えられないというのがね、はい、まあ一応前回の、ね、放送の時に、これでユーストリーム最後になりますと言いましたけども、まあ、一応、動画は一応録画してあるので、まあ、YouTube で流せたらなとは思っておりますけどね、はい、まあ、そんな感じでしょうか。不具合じゃないですって言ってもトシチンには届いているんでしょうか、そこが不安です。ラジオネーム本間ちゃん、今日も涼しい、暑いですね違った今日も暑いですね、そうですね、青柳優也さんこと親柳さん、初中お見舞い申し上げます。あ、まあ、いつも逆ですけどもね、最初のはね本当に本間ちゃんが間違ったんじゃなくて僕が間違えました。今日も暑いですねとちゃんと書いてありますけど、今日も涼しいですねと読んでしまいました。涼しいところで映画鑑賞なんていいですね、映画鑑賞券希望ですではといただきましたね、本間ちゃんからもねいただいていることということで、まあ、映画チケットね、現在募集しております。映画チケットの、そうですね、プレゼント欲しいという方はですね、3時10分まで ラジオネームとお名前とお電話番号ね、忘れずに書いてお申し込みいただきたいと思います。ちなみに今日ご紹介する映画がですね、明日から公開となりますミッションインポッシブルフォールアウトですね、こちら3時になりましたらイオンシネマ慶応の高木さんと電話中継いたしましてご紹介いただこうと思っております。続いて、こちらは、ミスター M さんですね、ロンリーおやきくん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは、ミスター M です。はい、こんにちは、もう8月ですね。おやきくんたちの若い人たちは1年は早く感じますか？1年早く感じますよ。まあそのなんて言うんでしょう、年を重ねるとより早く感じるってね、まあ、聞きましたけど、まあ、やっぱり小学校の頃とかから比べたら、まあ、今となってはねちょっと早く感じるなって、そんな風に思ったりはしますけど、まあ、M さんの、ね、メッセージにもありますけど、なんで俺たち中年は1年が早く感じるんでしょうか。僕も中年なんですかね。より早く感じるようになるんですかね。どうなんでしょうか。だって小学校の6年間なんてね、もう結構長かったなって、思いますけど、大人になってからの6年ってあっという間だなってね、刺激が足りないんでしょうかね。どうなんでしょうかね。人生先に急いでいるからでしょうかというふうにね、来ましたけど、そんなこともないんじゃないですか。毎日でもね楽しく送っていそうな M さんですけども、そうでもないみたいです。じゃあ今日の、リクエストお願いしますと、サザンオールスターズ真夏の果実いただきました。ではこちらねお届けしたいと思います。